皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？バレンタインデーが近づいてきましたね。チョコレートを女の子があげるっていうのは日本だけなのかアジア圏で全部そうなのかよくわかりませんが、欧州では男性が女性にお花とかをプレゼントする日だということで、他の国に住んでいてこのポッドキャストを聞いてる人がいたらぜひ教えてくださいね。私は高校が女子校だったのと、その女子校に家政科というお料理とかお裁縫とかやるコースがあったので、バレンタインではとっても楽しかったです。ケーキをワンホールいただいたりとかね、手作りチョコレートトリュフとか、まあいっぱいもらっていっぱい太ってましたね。この時期自転車通学だったので持って帰るのが大変だったりとかもしました。チョコレートのプレゼントというのもお菓子屋さんたちのマーケティングの匂いがプンプンしますが、ちなみに婚約指輪のダイヤモンドとかも宝石屋さんが作ったマーケティングの方法らしいですよ。ああ、ロマンチックじゃなくなっちゃいましたね。さて、短い2月のポッドキャストでは春季来日ツアーの申し込みもありますし、過去のセミナーのセキュラリンたちをお送りしようかなと思っています。今日は2016年に東京で行われたダンサーのためのボディーコンディショニングセミナーの様子。大丈夫、ただセミナーの様子をお話しするだけじゃなくって、レッスンで使ってほしいインスピレーションの記事ですから。では本文です。今年で5年目となるダンサーのためのボディーコンディショニングセミナーはいつも通り東京で行われました。2016年春季来日ツアーのテーマは T シャツにも書いてあった通り、違う結果が欲しかったら違うことを試さなきゃ。私の中でもいろいろと違うことを試しました。初めての場所に行ったり、人たちに会ったり、ゲストを呼んだり。5年も続いた東京セミナーでは何を変えたのか。内容をストリームライン化しました。エクササイズの数をがっつりと減らし、だけど正しくできることにフォーカスしたんです。毎日のように DLS には相談メールが来ます。ほとんどは何とかを上手にするためのエクササイズを教えてくださいっていうもの。最近、特に DLS でバレエレッスンを行うようになった去年からひしひしと感じているのは、持ちは持ちやという言葉。ダンサーは踊らないと結局上手にはならないんです。いくら足の裏の筋肉を鍛えても、ポワントで踊らないと、ポワントでは踊れるようになりません。ターンアウトのための整体に行っても、レッスンで使えないと意味がありません。特に教師の人たちはエクササイズが好きな傾向にあるのも気がつきました。もちろん正当な理由からね。生徒が怪我してるから普通のレッスンに参加できないとか、他のスタジオから移ってきたので基礎がまだできてないとか、受験で休んでるからその時のエクササイズを上げたいとか、バレエ学校のように毎日毎日バレエだけに集中できる環境ではないので、このようなサプリメントエクササイズが大事になってくるっていうのはよくわかります。5つのエクササイズを正しくやる方法、1つのエクササイズをさまざまな方法に変えて応用する仕方、いつもやってるストレッチを考える習慣、これらをカバーしたのが今回の東京セミナーでした。例えばつま先を伸ばしたいというゴールがあったら、つま先を伸ばすエクササイズの前につま先を伸ばすレッスンをしているのかを考える必要があるんです。単純が正しくできてないのにつま先を伸ばすエクササイズをしても意味がありません。だっていくら正しい筋肉を鍛えても正しい使い方がわからないと舞台じゃ使えないでしょ。そのためには結局正しいレッスンをする必要があるのね。使い方はわかってる、だけどそれをやるだけの筋力やコーディネーション力がない、もしくは怪我をしてるのならばエクササイズの必要があるでしょう。正しい単純をすると足がつるイコールエクササイズで筋肉を強くする必要があるかもしれない。ただジャンプの時につま先が伸びないってことは、バーレッスンで速い動きでつま先が強化できてるかを見る必要があるし、ポワントでつま先が弱いって言うんだったら、センターレッスンのルルベでグラグラしない強さを作るっていうレッスンが必要だし、レッスンという食事があって、そこに足りないものをサプリメントとしてエクササイズするんですよ。今回の東京セミナーで大きな壁になったのはまっすぐの背骨でした。背骨には3つのカーブがあるってことは知ってる。バレエの時にこれらのカーブを伸ばしつつ、だけど平らにしないで踊るということも知ってる。でもできない5番ポジションでさえまっすぐになれない。ここではサプリメントの必要がありますよね。で、分かったことは四つん這いさえまっすぐにできないということ。そうなの、バレエダンサーの前に普 通の人間にならなきゃいけないね。四つん這いでタックしてたら、片足立ちに立ったら絶対にタックするから。だって四つん這いでは両手両膝が地面についてて、地面を見てるからまっすぐを確認するのはすごく簡単なはずで、音楽とか振り付けだとか考える必要がないなのから。片足立ちだったら片足しか地面についてないでしょ、ね、多分ポーデブラをしたりとか足を上げたりとか顔をつけたりとか、もしかしたらトーシューズかもしれないしね。ターンアウトをする前にまっすぐ立つ、クルピエのラップポジションの前にしっかりとつま先を伸ばす、ピルエットの前にルチレでバランスを取る、こういった基礎の部分をやらなかったらエクササイズの効果はなくなってしまいます。バレエダンサーへのエクササイズという考えがすごく広がっている最近。これね、2012年に私がダンサーのためのボディコンディショニングセミナーを始めた時にはまだなかったんです。5年間ですごく進歩が見えたエリアだと思う。ウェイトトレーニングへの理解とかも生まれてるし。だけど結局何のためにエクササイズしてるのかを考えたら、バレエのためでしょ、舞台のためでしょ。怪我して踊れないからエクササイズで体を作る。レッスンに行く時間が少ないから自主練に入れたい。弱点を鍛えて体のバランスを整えたい。これらは素晴らしい考え方です。どうぞ続けてください。だけどエクササイズのためにレッスンを減らしちゃったら、エクササイズをしてるからって言って難易度の高いステップばっかり正しくなくってやってたら、はたまたプリエとかタンジとかっていう基礎の動きへの理解がなかったら、サプリメントとともにいつものレッスンを見逃すきっかけになったら嬉しいです。いかがでしたか？ストレッチも解剖学もリハビリも、日本のバレエ人口は多いので多くのダンサー向けのセミナーが行われていますが、私は最初にダンサーありきだと思ってるのね。で、それがこっちでの仕事だし、つまりプロになるダンサーを育ててなんぼ、レッスンで、年末試験で、公演で結果を出して初めて雇ってもらえる仕事なので、何のためにやってるかっていうフォーカスがずれたらダメだろうなって常に考えています。楽しいけどとか、なんかが売れるからとかではバレエ学校で10年以上働けないのでね、こっちで何もそういうの売ってないし、セミナーしてないし。このポッドキャストを聞いてくださってる皆さんが何のためのエクササイズなのかを考えてくれて、毎日のレッスンでつなげるように意識ができたら、この記事をピックアップした意味があったってことです。ということで今週のポッドキャストはここまで。また来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。